い、どうも皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました声優活動応援バラエティー声エンター、今回で第257回目の放送となります。どうもでございます、よろしくお願いします。さあ本日もよろしくお願いします。
今回はですね、今回はじゃないね、いつもだ。はい、ナンバー20番ビローター。
はい、そしてナンバー1番ブタくんの声こと浅川雅宏のいつものメンバーでお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。さあ、今回は初めての試みなんですけども、 YouTube さんから生放送させていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ま
あね、今多分皆さんご存知だと思うんですけど、ニコニコが今大変なことになっておりまして、ちょっと収録ができないっていう、収録ができないっていうのかな、生放送が
配信ができない、
もうほぼほぼ動画もほぼ死んじゃって、なんかちょっと部分的には解放してるらしいんですけれども、ちょっとニコニコ生放送がしばらく使えないと、先週あたりがちょっと、前回あたりからねちょっとあれっていう感じになって、まあ前どうしようかっていう話をしてた時に、一回ちょっとね6月の16日か16日に一応なんか、途中経過出ますみたいな話があったんで、じゃあちょっと1週間延期しようかということで、とりあえずちょっと今回の回はね、1週間延期しての放送なんですけども、普段だったら第3週なんですけど、第4週でちょっとやらせてもらってるんですけれども、まあ告知、まあちょっと状況が良くないということで、じゃあいつ復帰するんだろうと思ってニコニコのですねインフォの方見たら、7月末ぐらいまでちょっと無理っぽいという状況で、
まあ、それも現状7月末ですね。
そうそうそう、
絶対じゃないですか、まあ、
どうなるんだろう、データ復旧もそうだし、情報漏洩の話とかもそうだし、どうなっていくんだろうっていうので、ちょっとまだ時間かかるということで、じゃあどうしようビロちゃん、7月まで休むっつったら嫌だと
嫌だ
嫌だと、そこまで暇になるのは嫌だと
嫌です。
じゃあ YouTube でやるかいっていう感じで、ちょっと急遽ね、環境を整えてみて、はい、まあちょっとどんな感じになるか、ドタバタするかもしれないですけど、しばらくちょっとこの YouTube の、僕も作ってて完全に放置しておりました、こちらのコエンタの YouTube のチャンネルの方でしばらく生放送生収録をやっていきたいと思いますね。皆さんよかったらお付き合いください、はい、こんな感じでリモートでやっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
音声はですね後々多分ポッドキャストの方に上げたいと思いますので、そちらの方でも引き続きご利用いただければなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあというわけで告知は以上でございますけれども、さあこの何週間かの間でいろんなニュースとかね、ニュースとか話題とかいろいろお話ししていきましょう、なんか今日はなんか誕生日で、今日さっきちょっと誕生日の話題でね、なんかあるかなって言ったら、昨日が
なんか昨日は怪盗キッド様の誕生日、原田さんの大騒ぎ
怪盗キッド様のっていうので、ね、原田さんとタンパッタン大騒ぎということなんですけど、
騒ぎですよ。
まあね、キッド様ので今日はね、僕誕生日の話題でなんか今日朝一でツイッター見てたら笑ったのが、今日は銀魂の将軍こと徳川重重の誕生日っていうのってビロちゃん知らなかったんだよね。だから
そうなんですよ、見たいな、読みたいなと思いつつ、なかなかどこから手を出していいのか分からず、まだ手を出せずにいる銀魂さん。
まあ本当にね、将軍の回で笑わないことはほぼないぐらいに面白いのよ
そうなんです。
毎回将軍が痛い目見るから、もう
将軍なのに、
将軍なのにだ、なんかそこらで、なんか将軍なのに、
様、
そう、ひどい目、だから銀さんとかと関わって、なんかちょっとひどい目にあって、ああ、もうダメだっていう時でも、すべてを許してくる将軍様っていう感じで、器のでかさ。
優しい
の。ひどい目にあってんだよ、本当に。
優しさだけで生きてるんですね。
もう本当に。
成分は優しさオンリーみたいな。
そうそう、なんか本当将軍をおもちゃにしてっていう言い方し、する感じだけど、だいたい将軍いじって笑いになるから、おめえ何やってんだよっていう感じのことやるんだけど、最後、許してくれるっていうね。本当にひどいことになるから。まあちょっと前はね、ニコニコとかでも結構なんか僕もたまに見てたけれども、将軍
会の。原坂さん、怒り言動がギャグ化したと思えばよか、銀魂、
まあ。あ、そうだね。まあ、声優のイメージが結構変わった作品でもあるね。それこそ、なんだっけ、 碇司令の、あれ声優さん誰だっけあの方が、まあ、それこそイッテQの。
違う、
名前が出てこないんだ、最近僕ね。あの方が、
はい。
あの方は実際に、銀魂、映画に出たんだかな？映画にも実写にも出たはずなんですか、本人役で。
本人役で？
本人役、あ、本人っていうか、その、キャラクター役で、自分がや声やってて
もいい。全然と。
そう、違うじゃなくて、銀魂にも出てるんですよ。名前ちょっと本名忘れちゃったんだけども、通称、マダオっていう。
あ、はいはいはい。
マダオ役で出て、マダオ役で声で出てたんですよ。確か映画の時も確か本人で出るみたいなんで話題、本人っていうかそのマダオ役で出るみたいな。
なんか記者発表っていうか、公開の時にいらっしゃったのは見ました。
そうそうそう。
だから、出てるんだなと思ったんですけど、将軍様だったのかと思って。
いや、将軍じゃない。マダオは、マダオは。
原隆さん。立木文彦さん。
立木さん、立木さんだ。名前が出てこない。ごめんなさい。もう歳だね。最近本当にね、名前出ないんだよ。僕ね、声優さんとかは。で、立木さんが、マダオ役っていう。それ、将軍は別よ。将軍は別の方で。
あ、いたんですね。
あ、そうそう。マダオっていう感じで、なんでマダオか、マダオっていうかというと、まるでダメな男、略してマダオなの。
そういう意味だったんですか？
もともと初登場はエリート役なのよ、あの人。超エリート役なんだけど、ある時からなんかちょっと銀さんと関わって、ホームレスになっちゃう。
はい。
ホームレスになっちゃって、そこで銀さんといろいろわちゃわちゃやるんだけど、もともとは有能な人なのね。うん。でも、なんかそこは官僚じゃないけど、偉さ、そういうのじゃなくて、なんか卑屈になるんじゃなくて、それよりも、なんかその立場とかよりも大切なもんがあるみたいな感じで、なんかいろいろやってって、人情派になっていくみたいな。
おー、そうなんです。だから、マダオってキャラいるんだと思って。
原隆さん、ムラムラしています。
でも、名前違うなと思って、結局何が正解なんだろうと思ってます。マダオって、
そう、
マダオ。マダオでかってまるでダメな男な
の。そうそう、なんかこうやって膝構造を抱えてた、体育座りして、なんかちょっと落ち込んでるようなキャラなんだけど、もともとは有能なキャラだし、本人も有能なの。なんだけど、卑屈なの、なんか。卑屈っていうよりで、ちょっと、変な感じで事件に巻き込まれちゃうみたいな。
ちょっと残念な方
ですね。残念。もともと本当は有能だ。本当は有能。でも本当ギャグキャラとしては、銀魂のギャグ枠としてはもう欠かせない人っていう感じ。で、それで立木さんはもともとその前はそれこそ碇玄斗っていう超真面目な役だった。エヴァに乗れ、信じっていうような感じの役だったんだけども、銀魂だったら、おいーっていう、何やってくれてんだよみたいな感じの、ギャグで言ったから、もう雰囲気180度変わって、これもできる。だから、イッテQのノリになったんだよね。立木さんが。
なるほど、なるほど。
あんな感じのちょっと明るい感じ、怖い感じから明るい感じもギャグもできますよって、幅の広さ、
そうそう、
まあ、銀魂がきっかけかはわかんないけども、あれでイメージ一新しましたからね、なんか。確か、立木さんって、前々からやられてはいったでしょうけども、だからエヴァで、バンって出てきて、うんうん、イメージあっちで固まっちゃってたんですよ、確か。
あ、まあ、なんだけども、
うん、
全然って感じですね。
そう、お堅い感じだったんだけども、うんうん、あ、こんなに幅広いんだってなったら、多分、銀魂の影響は多分でかいと思うじゃん。
はいはいはい。おー、確かに今調べた感じ、結構、あ、私でも、立木さん、印象強いかもしれないです。
うん。
コナンのウォッカ。
あ、そうそうそう。兄貴みたいな感じ。なんかちょっとやっぱ怖い感じ。ギャグっていうよりは、ちょっと怖い感じ、うんうんうん、真面目な感じなんだけど、ギャグができるんだってなったら、はいはいはいはい、多分銀魂の影響で、銀魂はかなりやっぱ人気だったから、あ、こんなに面白い人なんだってなったのもあるし、やっぱ今のバラエティのノリは、そこの影響多分強いと思うよ、多分。いや、めちゃめちゃやっぱ、あの時からナレーションもそうだけども、仕事めちゃめちゃ増えて忙しかったって言ってたから、僕、以前、もう以前のなんかその、なんだっけ、とある事務所に僕もお世話になって、一時僕、あれ行ったことあったけど、確かビロちゃんと初めて会った時、僕確か、エロゲ声優の事務所いたから、確か。
はいはいはい、はい。
あの時、
いらっしゃいました、28の。
そうそうそう。あの時も、ちょこちょこ、乙女系のイベントとかで、立木さんとか来られた、なんかその、事務所経由でなんかチケットっていうか、観覧チケットもらってたから、 暇な人行くみたいな感じで、あ、行きます行きますみたいな感じで。確かあれだよ、北岸さんが詳しかったやつだよ。ネオロマだ系だ、ネオロマだ。ネオロマ系となんか関係が、ね、そう、関係があったから、ネオロマ系のイベントで、なんか立木さんとか見に行った時に、たまたま来られたんですよ。その時に。僕が見に行ったイベントで。で、確か森川さんがその時に紹介されてたのが、確か森川さんが、あの、お忙しい、社長お忙しいのにって言って、あの時も一滴とかでクソ忙しかったの、確か。声優というよりナレーションがすごい多かったらしくて、めちゃめちゃ忙しくて、なかなかそういうイベントとかのスケジュール合わないみたいな感じ。
ああ、なるほど。
社長稼いでるんでしょって言ったら、君も同じだろうっていう感じのやりとりやってたな、覚えてんだけど。
下水下水。
羨ましいな、羨ましいなと思いつつもね、なんかね。
羨ましいですね。
まあそういうので、なんかそういうアニメ系とか、でもアニメ、そうだ、アニメとかもね、最近ちょっと見出したよ、僕なんかあの、面白いアニメっていうか、まあ、こんな、なんか、世知辛い世の中というか、もうちょっとなんか癒しが欲しいなと思って、いろんなちょっと、癒し系のアニメ、癒し系というか、面白いアニメ見たいなと思って、進められて、ようやくあれ見ましたよ、このスバ。この素晴らしき世界にし
このスバを。
このスバ。見たことある？
このスバをこのタイミングで。
見たことある？
ない。
ないか。いや、僕も、今まで見た
ことですけどね。
見たことなかったんですよ。僕も見たことなくて、でも、今やって、確かこの前終わったんですけど、3期までやってて、3期まであると、それこそ30話ぐらいあるわけじゃん。30ちょいはあるから、そうなってくると、ああ、もう見るの重いなって思うじゃない。だってコナンとかもワンピースとかも、じゃあ最初から見るかって言ったら、重いじゃない。もう1000話以上あんのに。
もうなんか、途中まで飛び飛びで見てるから、見てなかったとこだけ見ようかなと、ちょっと気持ちが違うじゃないですか。
そうそうそう。だから、このスマとか一番最初から見なきゃいけないから、どうしようかなと思ってたんですけども、まあ、面白いとは聞くし、ちょっと癒し欲しいし、見ようかなと思ったんですよ。腹抱えて笑ったね。
癒しだ、このスバ。
もう、いや、腹抱えて笑ったね、なんか久々に。
本当
ですか？めちゃめちゃね、どしもネタ。どしもネタというか、登場キャラクターみんな面白いなっていう。
ギャグ、あれってでも何なんですか？ギャグ系ですか？
異世界転生ものにはなるのかな、多分。うん、あの主人公がしょうもない理由で死んじゃって、じゃあ一応死んだからなんか特典じゃないけどね、次第二の人生生まれ変わるか、生まれ変わるか、今の年齢のままで別の世界に行って、なんか一つチート能力をもらって、異世界でちょっと冒険するかと、今ちょっとその女神が担当してるもう一つの世界の方で魔王がちょっとブイブイ言わせて
たけど、原高さんギャグ系かな。
そうそう、ギャグ系なんですよね。ギャグ系なんだけども、まあちょっと後々説明するけど、結構ドシリアスな世界でもあるの。ギャグ、主人公がギャグだから、テイストを進められてんだから、結構やばい世界なのね、そこ。よくよく考えると。で、まあ、その、
そう、
魔王が、いろいろ長領ばっこして、なんかその魔族とかがあって、ちょっと世界的には危ないっていうとこなんで、で、今まで何人か、異世界転生で勇者候補を送ってんだけど、未だに全然解決しないから、じゃあちょっと主人公、ちょっと、送ってくんないかって、じゃあチート能力どれしようかなーって言って悩ってる時に、ちょっと時間かけすぎた女神が、その、アクアっていう女神が、ちょ、早くしてくれる、はい、みたいな感じで。どうせあんたもともと大した人間じゃないんだから、どんな能力もらったって、それなりなんだから早くしてくんないみたいな感じだったら、もうプチンってきちゃって、あ、じゃあ何でも持ってっていいんだなーって言って、あ、じゃあどれにする？じゃあお前って言って、女神を指定したの。あ、じゃあ能力、チート能力なんか持ってっていいんだったら、じゃあお前持っていくわ、つって。ただなんかそれが了承されちゃって、受理されましたみたいな感じで女神を連れて異世界転生するっていう。
まあやっぱり何事も真摯に向き合うべきですね。
もうなんか
尊敬は尊敬だ、よくない。
で、その女神が、まあ、通称ダメ神って言われてるぐらいの、本当に使えないのね。能力は高いのなんだけども、その、うん、このスバでも言われてんだけど、知力と運が極端に低いっていう。
頭。それは女神ですか？
一応、なんか水の女神アクアっていう設定なんだけど、まあ、とにかく、バカなのね。バカでダメ女神なの、本当に。自活能力
もない。女神なのに。
で、主人公は、もう本当に、もともと引きこもりだったの。引きこもりの、学生だったんだけども、一応、運と知力だけは高いの。 頭がすごい回るから。
バランスバッチリ。
うん。っていうので、まあ、能力差はありつつも、いても女神をバカにしながら、いろいろちょっと冒険を、うん、冒険っていうか、冒険をしようとしてんだけど、まあ、能力、一般人だから、主人公。能力、チート能力ももらってなくて、ただ、女神を連れて異世界転生したから、一般人なのね。一般人の学生しかない、うん、ないし、能力低いから、大した特性もないけど、その、すごい、頭の回転はいいから、それでなんかその、うまく周囲を使って立ち回るみたいな。感じで。で、集まってくる仲間も仲間で、ろくなのがいないっていう。
あるいは友を呼ぶというか。
なんだろうね、ピーキーすぎるっていう感じなの。
原高さん、焼きそばパン食べただろのくだりも好き。
ああ、そうそう、焼きそばパン食べただろっていうくだりも、あ、食べただろのくだりも好きっていう。っていうのがある。あれ、2期だね、確かね。
はいはい、
主人公が、まあ、ある時、なんか、マジックアイテムをちょっとつけちゃったのね。なんか、首というか、ネックレス。ある、魔道具店で、願いが叶う、チョーカーっていうのがあって、うんうん、ちょっとお試しでつけてみたら、外れなくなっちゃったのね。え、つけたんですかって言われて、お、なんか、願いが叶うっていう話だったんだけど、みたいな。いや、それ、願いが叶うっていうか、願いを叶えるまで外れないチョーカーで、だんだん首締まってくるんですっていう。で、女性向けのアイテムで、言ってみれば、願いをしてつけると、その願いが叶えられるまで外れませんよっていうチョーカー。だから、願いを叶えるチョーカーっていうやつで。
短く言うとそうってね。
まあ、自分に対してのなんか厳しい、なんか試練を与えるってやつで、4日後に首締まって死ぬっていうやばいアイテムだったので、そう。で、その時主人公なんとなくでつけちゃったから、あれ俺なんか願い事かけたっけって自覚してないのね。なんか。自覚してなくて、じゃあどうしようつって、もう周りの、それこそ、周囲のメンバーとか、キャラクターほぼ美少女ばっかしだから、美少女にセクハラしまくるんだけど、それでも、全然、解けなくてみたいな。なんかメンバーとかになんか野球拳させたりとか、なんか巨乳キャラとかになんか膝枕させたりとか、いろいろなんかちょ、応募なことやってたんだけど、その女神に対しては、私にもなんか、卑猥なことすんのねって、お前焼きそばパン買ってこいっつって。お色気枠じゃないんだよ、その女神は。
ギャグ枠
なんだよ。ギャグ枠なんだよ。本人も言ってんだよな。いやー、アクア、普通だったらさ、お前は普通になんか、お色気とかヒロイン枠なんだけど、俺も頑張ったんだよ。頑張ったんだけど、どうかやって、どう努力してもお前をヒロインとしては見れないっていう。頑張ったけど無理でしたっていう。だからお笑い枠なんだよ。なんかそういうので。なんでよって本人も怒るんだけど。ごめん、お前は、お前のことヒロインとしては見れないんだ、ごめん、つって。いいんだよ、
一応ヒロインではない。
見た目もいいのよ、スタイルもいいのよ。ただ性格がダメすぎて、主人公はもうずっと一緒にいるから、頑張ったんだけども、もうなんだろう、ペットみたいな感じで。
せめて家族。
家族電話で、他のメンバーとかは一応なんかちょっと恋愛感情とかあったり、恋愛っていうかちょっといい感じになりつつある。で、3期まで終わって、ちょっとメンバーともいい感じになって、どうも僕もストーリー全部知ってるわけじゃないですけども、これから結構イチャイチャになるっていう話で、ラブコメ好きな僕としては大変楽しみでございます。ただ4期いつやんだろう
って。ラブコメってやつね。
そう、4、だって3期から4期までの間で結構7年違うな。劇場版が2019年だったから、5年ぶりぐらいだったのか。テレビ版だったらもっとさらに離れてたから、4期いつやんだろう。だから3期も結構面白かったから、僕もちょっと今途中まで見てるんですけど、はいはい、爆笑しながら見てるから、この前最終回迎えたんですけど、うん、結構イチャラブな感じで終わって、メンバーともいい感じになってるっていう。魔法使いの、恵みで、クルセイダー、防御、猫が出てきた。防御担当の、防御担当のクルセイダーのダクネスっていうキャラがいて、で、能力は高いの、この二人はね。で、女神もそうだけど、女神だから、回復魔法とか、蘇生も使えるから、死んでも生き返るのね。だから、もう、すごい能力持ってんだけど、 本人的にはダメ人間だから、スキル取得とかも、なんか知んないけど、宴会芸とかいうスキル取得しとくとか、なんかちょっと残念の、宴会芸でっていう、お酒が大好きだから、お酒の席で使える宴会芸をスキルとして取得してるとか、そういうなんかちょっとダメなやつ。
います？そのあれ、スキル。
いらないって思うじゃない。それを取っちゃうっていう感じのダメなやつなの、本当に。なんでお前これ取ってんだよっていう。だから主人公が、重要なスキルをなんとか取得してったりとかして、自分で、まあ能力が低いけど、それで立ち回って、周りも周囲もうまく使って、魔王の幹部たちをどんどん倒していくの。今まで、ずっと何も、対処できてなかった魔王軍との対決を、そんなもうほんとチート能力もないけども、周囲が優秀だけども、ちょっとダメ人間ばっかしの、能力は高いけどダメ人間たちを集めて、うまく立ち回って魔王軍たちをどんどん魔王軍の奴らを撃破していくから結構面白いね。
ほうほうほうほう。
で、主人公も、なんか面白いよ、本当に。
なんか面白そうです。なんかって言っちゃ失礼ですけど。
いや、僕もね、全然、もう面白いとは聞いてたけど、どうなんだろうと思ったら、結構やっぱ爽快感あるね。主人公が頭使って立ち回るし、うん、普段はダメ人間。なんかシティハンターに近い、あ、シティハンターじゃないな。なんだろう、まあでもそうだね、ダメ人間なんだけど、決めるときは決めるみたいな。
うんうんうん、
本人的にもう、俺はもう本当に厄介ごとには巻き込まれたから、だって俺普通一般人、能力的には一般人だぞっていう。
確かに。
もう、でも、そう。こんなんが魔王を倒せるわけないじゃん。俺普通の人間なんだから。だから、俺はある程度お金稼いで、もう、あとは悠々自適に、暮らしたいって言ってんだけど、トラブルが来るから、解決してたらどんどんなんか、トラブルに巻き込まれちゃうのね。なんだけども、やっぱなんだかんだ言って、悪人ではないから、困ってる人を見ると、しょうがねえなっていう感じで、もうちょっと知恵働かせて自己犠牲を含みながらなんとか幹部倒していくみたいな、うんうん、なんかめんどくさいな。主人公だってずっと一番最初の始まりの街から全然動いてないんだよ。始まりの街、初心者の街から動いてないのに、なんか知んないけど動いてほぼ動かない。もう大体初心者の街でちょっと面白おかしくやってたら、なんか知んないけどトラブルに巻き込まれて魔王軍と戦ったりすんの。なんか
ここでっていう。
ここでなんで魔王軍攻めてきてんのって。まあ大体自分から招いてんだけど、原因は自分たちにあるんだけど、一番最初のやつなんて、デュラハンっていう首なし騎士、デュラハンと、はいはいはい、対決するんだけど、そのきっかけも結局自分たちの仲間のさっき言ってたメグミンっていう魔法使いが原因だから。
いや、
そのメグミンを説明すると、こいつは一応、上級魔法使いの、アークウィザードっていう魔法使いの上級職であって、うん、かなり能力も高いの。で、はい、魔法使いとしても優秀なんだけど、魔法1個しか使えないのよ。
あのね、
通称爆裂魔法っていう、大爆発を起こす魔法しか使えなくて、しかも1日1発しか撃てないっていう、攻撃力はすごい。
原高さん、サッカーやろうぜ。
サッカーやろうぜ。これはもうちょっと後で紹介するけども。で、その爆裂魔法、で、本人はもうとにかく爆裂魔法が大好きなの。
原高さん、ぬこ。
ぬこ。猫が見えててぬこって言われてる。で、本人はその爆裂魔法が大好きで、爆裂魔法しか、スキルとかも全部爆裂魔法の攻撃力上昇みたいなのしかつぎ込まないから、
うん、
新しいとか他の魔法全然使えないのも、爆裂魔法一本できてるから、爆裂魔法道みたいな感じ。
一日一回。そうそう。ドカンと一発みたいな。
で、それが好きだから一日一発は打たないと気が済まないの、なんか。で、でも、大爆発を起こすから、周囲じゃ使えないのね。もう危ないから。
ああ、なるほど。
うん。だから、ちょっと人だと離れたところで、ちょっと一発撃って、魔力枯渇するから倒れて、それを主人公のカズマが抱えて帰るっていうことを毎回繰り返すの。
なるほど。
はいはい、もう動けなくなるからね。一発撃ったらパタンって倒れるから。で、もう動けなくなるから、それをカズマくんが抱えて帰るっていう。まあ、それの繰り返しでなんかちょっと恋愛感情とかも芽生えてくるんだけど、まあ、それはちょっと置いといて。で、その時に、はい、とあるなんかの廃城というか、なんかお城、多分誰も住んでないんだろうなって、お城に向かって、爆裂魔法を撃ってたの。ただ、その誰もいないと思ってたお城に、その魔王軍幹部のデュラハンが住んでて、ある時、始まりの街に、ぶち切れてやってきた。 おい、毎日毎日爆裂魔法を撃ってるバカ誰だっつって怒ってきて。
どこのドイツだ
どこのドイツだ、ふざけんな、てめえっつって、あの、魔法文化部怒ってきちゃって。で、そんな、で、まあ、ただ、うさばらしっていうか、うさばらしっていうかね、ただ、ストレス解消のために撃ってただけなんだけど、魔王軍幹部と関わることになっちゃって、で、
その時に。まあ、確かにそれは自業自得というか。そうそう。
で、その時に、まあ、魔王軍だからやっぱ、強いし、強力なのね、やっぱね、能力とかも。で、その時に、デュラハンがなんか呪いをかけてきて、その呪いを、仲間のクルセイダーの、ダクネスっていう、もう一人の女の子かな？女の子が食らっちゃったのね。で、その子が食らっちゃって、あと10日後に死ぬっていう呪いをかけられて、その呪いを解きたくば、我が城に、私を倒しに来いみたいなことを言うんだけど、もう一人 の仲間、ダメ神のアクア、一応こいつ女神だから、一応本来だったら解けるはずのない魔王軍幹部の呪いをあっさり解いちゃうの。で、そのまま、そのままあっさり10日が過ぎちゃうの、なんか。そのまま、もう解けたからいっか、みたいな感じでほったらかしてたら、10日後にデュラハンがまた来て、お前なんだろう、仲間が死ぬっちゅうのになんでお前ら来ないの、ほんとふざけてんのみたいな感じで怒ってきて。ただ、あれ、呪いをかけたはずのクルセイダーも生きてるし、で、あの後、なんで怒ってんの？いや、こっちは別にあんたとは関わりたくないし、もう爆裂魔法撃ってないでしょって言ったら、いやいや、撃ってんだよって言って、はぁって、いや、俺全然、めぐみん連れてってないよと思ったら、めぐみんがこっそり撃ちに行ってたっていう。あの後も、めぐみんがデュラハンの城に爆裂魔法を撃ちまくってたから、もうまたさらにぶち切れて、結局戦うしかなくなっちゃったの。っていう感じで、も
う。自業自得というか、自業自得というか。
主人公は、なんだろう、平穏で暮らしたいの。で、ある程度、クエストとか、稼ぎもあったから、別に、普通に暮らしていけてたんだけど、周囲の奴らが、もう、とにかくトラブルメーカーすぎて。で、魔法軍で引き寄せちゃう。で、もう、戦うしかなくなっちゃって、で、主人公がね、それこそ、現世の、知識とかを、活用して、
なん
と
か。原高さん、お前かー。
お前かーっていう、そう。あれって、誰が、爆裂魔法を撃つっていうか、だって、俺が担いで帰らなきゃ、めぐみん、ただ撃ちに行けるわけないよな、つったら、誰だ撃ったやつ、めぐみんと協力したやつが、つったら、ダメ神が協力してたの。女神のアクアが協力してて、お前かーつって。
お前、帰ってこれるのかと思ったら。
なんてことしてくれんだよ、みたいな。このままね、もう呪いも解けたんだから、そのまま、おとなしくしてりゃ、別に関わることもなかったのに、と思ってたの。で、結局、デュラハンと戦うことになって、まあ、街の人たちも巻き込まれたりとかして、なんとかようやく倒せる。さっき言ってた、サッカーやろうぜっていうのも、弱点が、まあ、言ってみりゃ、デュラハンって首なし騎士だから、頭部だっていうことが分かって、主人公が能力を使ってその頭部をやって、おいみんなサッカーやろうぜっつって、デュラハンの頭蹴りまくるっつね。とにかく主人公は正統派じゃないの。下道だから、結構。
下道にも程がありますね。
とにかく正攻法では来ないの。もうとにかく勝てりゃいいっていう感じだから。だから主人公も、カズマっていう名前だけども、クズマとか言われてるから。クズマ、カスマ、ゲスマって言われてるから。
聞いてる限りだけでもクズ感はあります。
そう。そのクズ具合が面白いんだけども、俺はもう嫌だの、もう関わりたくないのみたいな感じだけど、仲間とか、まあ、いろんな困っている人たちを、目の当たりにすると、もうしょうがねえなっていう感じで、解決してくれるから結構人望があるのね、やっぱね。お願いしますって。
なるほど。
で、2期プラス劇場版まででなんだかんだ言って、魔王軍幹部8人いるんだけど、8人のうち4人撃破してるからね。
半分ですか？
半分撃破してるの。だからさ、3期は今回幹部は出なかったのかな、確か。なんだけども、劇場版合わせて確か4人倒してんのかな、なんとなく成り行きで。
成り行き
で倒しちゃってるから。で、あともう半分だし、一応、魔王まで行くんだろうねっていう感じで。
うんうん。
なかなかちょっとそれをギャグで交えつつやってんだけど、ちょこちょこ、出てくるエピソード見ると、あの世界って結構やっぱ、それこそ主人公と同じく異世界転移された勇者候補たちって結構いるんだけど、 結構いろんな人死んでんのよ、もう。
ああ、なるほど。
だから、
都市だけじゃなくて、
ね、うん。世界的には結構やばい世界なんだけど、主人公なんか死んだけど、ギャグと、あと、女神連れてきたことによって、何回死んでも生き返れんのよ。
確かに。
うん。だから、それのおかげで、なんか、その、自分を犠牲にして、自分がの死をカウントしつつ、なんとか魔王軍を倒すっていう戦略でやってるから、まあそれもおかしいけど、自分なんかで、じゃあもう自分が死ぬことを含めて魔王に立ち向かうっていうあたりもすごいんだけど、なんか。で、そう、そこら辺がなんかちょっと、まあギャグだけど面白い。で、ダメ人間だけど憎めないっていう感じのいいキャラになってるのかなっていうので、もう本当、
憎めない、ね。
そうそう、笑えるし、で、その中で、なんだかんだ言って、いろいろ、それこそその主人公の仲間たちって能力は高いんだけど、まあ言ってみればそういう能力と性格に難ありっていうやつらで、やっぱパーティーから弾かれまくってた、いろんなパーティーとかからもやっぱ疎まれてたのね。こいつ役に立たねえみたいな感じで。なんだけども、カズマだけが仲間に引き入れてくれた。で、カズマは一応頭もあるから、その、なんかピーキーな能力、まあ、正確に何ありもあるけれども、能力は高いから、その能力をうまく活用する作戦を練ってくれるから、なんだかんだ信頼はあるのよ。お前は何しろって、お前はあれやれみたいな感じでやって、作戦で立ち回って、で、自分は死にながらも、なんとかその敵倒すみたいなね。っていうのがなかなか面白いよ。本当に。だから、人気な理由がよく分かったなぁとは思うんですけども。
うんうんうんうん。
いやー、なんかそういうので、なんか爽快感、だから3期までやって、こんだけやっぱ毎回あると、話題になるのもわかるし、キャラたちのそのラブコメ要素も最近ちょっと増えてきたから、うん、誰とくっつくのっていうところもちょっと。
そうなんか勝手に主人公は多分きっとダメ神さんだと思うんですけど。
え、何が？
ダメ神さんとくっつくんだろうなって思ってました、勝手に。
いや、違うな。
イラストの感じからは。
ダメ神はもうヒロイン候補から外れてるね、一応。
もうすでに。
うん。だから、その後の世界じゃないかっていう作品も、作者さんは書いてるらしいんだよね。で、その。
作者が書いてたらそれは正解なのでは。
ただ、名前とかも言及されてないから、誰との子孫、うん、誰の、主人公の子孫だろうと思ってるんだけど、誰との子かがわかんないっていう。
ああ、確かに。そうですね。
だから今、女の子、だからメンバーの中で、ダメ神は外すとして、あと二人いるから、ダクネスとメグミンがいるから。
はいはい。
で、メグミンは2期と、あと劇場版で結構フラグ立ってんのよ。で、主人公とのなんかすごくいい感じになってるんだけど、まあ、主人公ヘタレだから、いい感じになってんだけど、手は出さないよね。うん。で、第3期にな、3期の終わりで、それこそもう一人のダクネスっていう、この人のフラグは立った感じかなっていう。
ほうほう。うん、いや、じゃあまだどっちも可能性は。
あるかな。だから、今まではメグミン派が多かったんだけど、ダクネス派もちょっと追い上げてきたなって。今期はもうダクネスのお話だったみたいな感じだから。
おー、なるほど。
だからそこら辺でなんか今後どうなる、早く4期早よみたいな感じ。
どうですかね、今のなかなかアニメもスパンが難しいですよね。
だって、こっからの展開っていうかね、時期やって、なんだろう、分割2期とかじゃない限り、多分年単位で先になると思うからね、多分。そこら辺が難しいとこではあるけども。
確かに。これまだ何期やってなかったんだってやつとか意外とあったりしますもんね。
だからこのスバも、だから3期が、やるんだって感じだった。だいぶ間空いたから、まだ3期なんだっていう感じ。バンバンやって
る。そうですね。なんかだいぶ前に流行った。だいぶ前っていうのもあれですけど、イメージありますもんね。
そうそう。なんか劇場版が2019って書いてあったから、そっから5年で、テレビ版さらにその前で終わってるから。
そうですよね。
そうそう。まだ3期なんだって。で、まだここなんだっていう感じ。まだまだ先。だって今回魔王軍幹部とは戦ってなくて、どっちかっつうと、人間の醜さみたいな感じ。
うん、
で、主人公がちょっと巻き込まれて、そのトラブル解決するみたいな感じでちょっとやってたんで。で、そこで、はいはい、メンバーの、そういったダクネスがちょっと、 大変なことになるっていう。大変なことになるけども、その原因は結局誰かって言うと女神なんだよ。
女神お前か。
結局元を正せばねっていう、なんかなんでそういうトラブルが起こってたんだろうっていう根本をやれば、考えれば、女神が適当に異世界転生ポンポンポンポンするから、あの世界やばいことになってたっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
何かっていうと、
原高さん、めぐみんが主人公のシリーズもあり。
あ、そうそう、めぐみんが、その、主人公の、この素晴らしき世界に爆炎をだっけ。めぐみんの過去話になるのかな、あれは。で、そういう話とかも、あの、スピンオフであったりもするんで、多分その間の話もちょっと、多分ネットフリなり、アマプラで見れるのかなとかもあるんで、まあ、もう、興味ある人は、見てもらえればいいかなと、うん、僕もちょっとどうなんだろう、まあ人気あるけど面白いのかなって思ってたけども、面白い。これは本当にね、腹抱えて笑える。
ち
ょっと、うん、主人公、それこそ主人公役の福島純さんの芝居も面白いし、アドリブなんだろうなっていうところもちょっと面白いし、みんなのなんかその全力のなんか悲鳴みたいな感じの話とかが面白いっていう心の叫びみたいな芝居が面白いなと思ってたんで、本当に芝居っていう感じで作品としても面白いし、芝居としても面白いしっていうので、キャラがすごく愛せる作品だなと思いますよ。まあ本当になんだろう、ナロー系とかでよくありがちな俺杖ではないんで、俺杖じゃないけども、
ちょっとな感じではなく、そう、
俺何かやっちゃいました系じゃないんだよ。俺またなんかやっちゃいましたみたいな無知じゃないんだよ。主人公本当に力ないから、もう絶対に関わりたくないし、その中で俺は、ただ、それでも俺はモテモテになりたいっていうような能力あるけども、だいたいそういうセクハラばっかするから嫌われるんだけど。
まあまあそうですね。自分で言っちゃう人はまあ大体。
そうそう。なんだけど、それでも主人公についてくるのはまあ結局、根はいいやつっていうのは分かってる人たちが来るんだよね、やっぱね。おだてりゃ、なんだかんだ言って結果出すから。
優秀じゃないですか、じゃあ。
優秀、優秀、本当に。だって、本当に、もう一人、世界に、勇者候補はいるんだけど、勇者より幹部倒してるから。はい、勇者はなんだかんだ言って、いろんな功績上げてるけど、魔王軍幹部は倒してないからね。主人公だけなんだよ。そうそう。なんだかんだ言って、でも、3期で王女に招かれたりして、魔王軍幹部を倒したって言うけど、じゃあどういう感じで魔王軍倒しましたかっていうと、あんまり、大っぴらには言える英雄たんではないのよ。だいたい卑怯な立ち回りして勝ってるから、正攻法では戦ってないから、あんまし、はいはいはい、英雄たんにはならないの
よ。
いや、ちょっとこれ、
こうやってですよとは言えないと。
これ喋るとちょっとなっていう。
原高さん、スティールという魔法は、ある意味、あれを取ってしまう。わらわら。
そうそう。なんか主人公も、最下級職なの。なんか冒険者っていう職業しか、能力が低すぎて、まあ一応最下級の職業の冒険者っていう職業しか取れないの。で、
はいはいはい、
冒険者の特徴って言ったら、あらゆるスキルを取得できるっていう、特典はあるんだけど、見たスキルを取得できる、制限なしで取得できるっていう、特典あるんだけども、まあ、攻撃力低いから、まあ、そこら辺でスキル使ってうまく立ち回るみたいな感じ。
うんうん、
その中で、じゃあ何覚えようって言ったら、ある、最初に知り合った盗賊の人から、スティールっていう、ランダムで相手の持ち物1個を盗むっていう能力を、手に入れて、ね、それで、いろいろ立ち回るんだけど、そのスティールで一番最初にやると大体ね、私に向かってなんかスティールやってみてみたいな感じで、女盗賊なんだけど、うん、でその中でなんか一応特典としてその盗んだもんあげるよみたいな感じで、一番はこの、マジックソードっていうか、これ売ったら結構いい金になるよっていう、ただしみたいな感じで、外れもあるからね、石とかあるからねみたいな感じで、ずるいぞみたいな感じなんだけど、とりあえずスティールってやったら、その子のパンツ盗むっていう。だいたいなんか
知ん
ない。なんか知んないけど、下着ばっかし盗んでしまうっていう。
願望がつい。
そうそう。下着盗んで、よっしゃーっていう感じで街中でパンツ振り回して、大当たりじゃーつって言って、相手にセクハラしまくって、それが街中に広まっちゃって、クズマっていう名前になっちゃう。それが後々、証言に繋がっていくんだけどね。ある時主人公が、疑いかけられた時に、あの人、ある時なんか街中で女の子のパンツを振り回して、なんか恥ずかしめてました、みたいな感じで悪人として、しょっぴかれそうになったりする時もあったりして。
まあ 正しいあれですもんね。嘘はついてない。
嘘はついてないんだよ、そうそう。うん、あ、同意じゃないけど、そういうのを含めて勝負だったはずなんだけど、まあ、セクハラしたのも事実だし、みたいな。何回かな、牢屋に入れられたりもしてるから、主人公。
さすが、クズマさん。
ややこしい。なんか、あの世界で、なんかいろんな知り合いとかも、なんか主人公も、あの、引き込めだったけど、コミュ力とかある程度あるから、で、その中で、なんか知んないけど、うん、元魔王軍幹部と仲良くしてたりもすんのよ、なんか。
おや？
うん。なんかある時、魔王軍幹部も一話一話じゃないのよ。魔王様っていう感じじゃなくて、魔王に協力してるような奴らもいるのね。あの、別に、なんだろう、私の命令聞かなくていいんで、一応魔王軍幹部をなんで倒さなきゃいけないかって言ったら、8人幹部がいて、それがそれぞれなんか魔王城の結界を、はい、の以上になってて、8人倒さないとどうも魔王城いけないらしいのね、なんか結界があるから。で、その中の幹部の中では、もう別に魔王信者じゃないんだけど、まあ、ちょっと能力高いから、ちょっと結界の維持だけ、あと自由に生活してていいんで、結界の維持だけやってくれるみたいな人たちが 何人かいて、で、その中で、
お仕事としてって感じなんです
か？そうそうそう、依頼されてっていう感じで、だから別に魔王信者でもないっていう感じだから、まあ、倒されて役職お目になったら、まあ、別にいいかみたいな感じの人たち、魔族とかは結構仲良くしてた、仲良くっていうか、お互い利用してたりするのね、なんか。で、その中の、何人かから、まあ、言ってみれば魔族だから、普通の人たちが持ってない能力持ってるのね。だから、その中一人で、魔法、普段だったらなんか魔法具店を営んでる、リッチっていう、まあ、言ってる幽霊の上位みたいな感じかな。のリッチ、そう、リッチっていう、普段は見た目普通なんだけど、リッチの子から、エナジードレインっていう、まあ、言ってみれば、その、体力とか、魔力とかを奪う能力、これは、普通の人間持ってないんだよね。ね、もう、それで教えてもらって、それを使っていろいろ口やるんだけども、はい、ある時その、エナジードレインは、誰から教えてもらったのっていうことになると、魔王軍か、元幹部から教えてもらったっていうと、お前何魔王軍幹部と繋がりあんのみたいな感じで、一回しょっぴかれそうになった時あったのね。だから説明難しいんだよね。元魔王軍幹部、全然今魔王軍幹部とは関わりないし、普通になんか一般社会に溶け込んでるし、別に迷惑もう今かけてないっていう人たち結構いるんだけど、ちょっと関係聞かれるとちょっとやばいね。だからそこら辺で魔王軍討伐とかの英雄たは聞かせられないの。いろいろ、幹部と対決するときにも手貸してもらったりしてたから、なんかそこら辺でちょっと英雄譚書かれない、語れないっていう、勇者にはなれないっていう、ちょっと制限あったりするんだよ。
そういう感じ、勇者感はみじんもないですね。
みじんもない、みじんもない。なんだけども、賢い立ち回りはするんだ。ああ、頭いいなっていう立ち回りするし、その中で、じゃあ俺死ぬから、その死を利用して、ちょっと立ち回ってくれっていう、ことをいろいろやったりするから。
なるほど。
普通じゃできないよねって、
死ぬ。復活させてくれるんですもんね。
そう。で、なんかその、世っていうかね、その、あなたは死にましたの間みたいなのがあるんだよね。転生の間みたいなところがあって、うん、毎回毎回そこに行くっていう。しょうもないことで行くっていう。3期とかでも。
今日も元気よく、この部屋にみたいな。
そうそうそう。あんましここに来られても困るんですけどって、天性の女神様に言われて、すいませんって、何回かその、自己利益で死ぬ時もあるし、調子こいて行く時もあるから。
なるほど。
3期
お亡くなりになってしまうこと。
そうそう、調子こいて、雑魚を追いかけてったらなんかしないけど、罠はめられてボコられて死ぬとか。あんましここに来られても困るんですけど、ほんとすいません、みたいな。
ちょっといろいろあって。
そうそう。だから主人公なんだけども、ちょっとカッコつかないっていうとこ。でも、時々見せる男気が、カッコいいから、やっぱ人気キャラなのかなっていう。うん、だから、仲間のためだったら、全財産投げ打ったりとかもするときもあるし、なんかそういうところ、なんか自分の生活を犠牲にしてでも助けたりもするっていう。
原高さん、めぐみんにいたずらされていた時もあり。
そうそう。なんかその、いたずらっていうか、そのめぐみん、僕もなんかめぐみんっていう名前、結構面白いじゃない、なんか。はいはいはい、最初なんか愛称かなと思ったら、本名なんだよ、なんか。めぐみんっていう名前なんだよ、なんか。
めぐみんって名前なんです
ね。名前なの。
めぐみちゃんとかそういう、めぐとかいう名前
なの。思うじゃない、そう。で、愛称めぐみんなのかなと思った。本名めぐみんなの。あの子らは。
めぐみんが名前。
名前なの。僕も知らなかった。あれは、高魔族っていう、 一応なんだか魔力が高い一族の人たちで、魔法使いとしては優秀な一族なんだけど、はいはいはい、ちょっとね、うんうん、頭が残念な人たちなの。で、全員が中二病で、しかも、名付けのセンスがないっていう、一族の人たち全員名前おかしいのよ、やっぱ。
もう一族、
あの村があるんだけど、高魔族の村があるんだけど、村の人たち全員、あの、おかしい、名前おかしいから、名前おかしいし、性格もおかしいから。まあ、それが見れるのが劇場版なんだよ。劇場版の、あの、このスバがあるんだけど、あれが確か高魔族の回かな、確か。紅伝説っていう。ほいほいほいっていうのがあって、そこはメグミンのピックアップの話とかだったりもする。メグミンっていうか、高魔族っていう話のピックアップだったりもするんだけど、それが面白いのが、普通劇場版って、あの、言ってみれば、本編からは外れるじゃない。本編から外れて、なんかあの、オリジナルストーリーとかあるじゃない。びっくりしたね。あれ完全に本編なんだよ。劇場版が。びっくりしたもん。
たまにありますよね。本編映画でやれる。
そう、なんか。
鬼滅とか本編映画が先
に。そうそうそうだね。あの、無限列車編前提で次続編なんじゃない、うん、まあでも、あれ、あ、はい、でも定番、あ、そう、繋がってるけども。そんな感じ、そんな感じ。だから、あ、このスバ1期、2期見て、うん、あ、じゃあ次3期かなと思ったら、それこそ今ここに来てる原高さんに、はい、あ、先に劇場版見た方がいいっつって、はい。で、劇場版見て3期見たの。いや、思い切って劇場版本編じゃねえか、これっていう。
見なきゃいけないじゃん。
そうそう、劇場版込みで3期目の1話始まるから。
おやっていう。
そうそうそう。あれ、なかなかちょっと面白かったなっていうのが。
そうですね。気にはなってるんですけど。3期まであるとちょっとこう、やっぱりためらってしまいますよね。
いやー、あのね、作業 BGM で見れる。僕もそれ。あの、ご飯食べながらと、あーっていうのがあるから、もし、気になるのがダラダラ見てたら、いつの間にか、もう一日で僕一気見終わったから。
あー、なるほど、なるほど。
休日、それぐらいにね、さっと見る。あ、もう終わりみたいな感じ。なんか、なんていうの、その、重くないかな話的にも、基本ギャグだから、
はいはいはい、
難しい設定とかもないんで、
あー、いいですね。
頭空っぽに
して、頭を
空っぽにして見れる。なんかよくあるじゃないか、なんかいろんな設定とか、呪術回戦だって絶対見れないでしょ、うん、なんかあんなもん流しで、
う
ん。
こうやって見ないといけないです
ね。そう、どういうことなんか能力の干渉とか、なんかいろいろ強弱とかいろいろ、そんなん関係ない関係ない、このスバは。
関係ないんだ。
基本的に主人公が立ち回って、最後でかい、魔法ぶっ放して終わるから。
最後は
特化
終了
みたいな。そうそう、最後、それこそ、めぐみんの爆裂魔法で終わるみたいな感じで。あの、水戸黄門の陰謀みたいな感じで。最後、あれでしょ、黄門様が陰謀出して終わりでしょみたいな感じで。最後、爆発して終わりみたいな。で、いう感じでやって、最後、なんかいろいろ、ご褒美じゃないけどね、その、主人公がなんか、称えられてみたいな。報奨金とかも出るから、ね、なんかいろいろ。報奨金とかやるんだけども、その、めぐみんとかの、爆裂魔法とかで、被害額が多いから借金背負っちゃったりもするんだけど。
ああ。まあそうですね。壊したら直さなきゃいけないから。
そうそう。一期とか大変、一期とか、まあそれも、一応なんか三期でそこら辺の裏設定とかも出るんだけど、なんか主人公が、それこそ、デュラハンを。
原高さん、その後逃げることあり。
あ、まあね。主人公が、一応、デュラハンっていう魔王軍幹部倒したときに、ちょっと魔法が強力すぎて、街の城壁破壊されちゃったりするときに、はい、一応主人公魔王軍の幹部倒してんのに、なぜか知んだけど、うん、街の被害の借金背負わされるってちょっとおかしいよねっていう。
確かにおかしいですね、うん。助けたんだから。
助けたんだから、いや、そこは、追ってくれ、いや、そこはなんかちょっと込み込みだろうみたいな感じで、で、主人公魔王倒したのに、大量の借金背負っちゃうっていうね。なんだけども、それもちょっと3期で、実は、その借金背負わされたのも理由があったみたいなのが、
はいはいはい、
これちょっと理由があったって、普通おかしいじゃない、なんでって、そこは、いや、しょうがないよねっていう感じで、そこは無罪じゃ、無罪っていうか、まあ、ちょっと神っていうかね。なんで俺らが、魔王軍、その時にちょっと被害出たけども、じゃあここの、倒したけども、ここあんたの魔法で壊したから、これなしねっていう、のはおかしいでしょっていう、うん。
確かに。
うん、そのおかしい。
適当なもの、
うん。そうそう。っていうのが、なんでまかり通ってたかっていうのが一応3期の、ラスボスっていうのかな、黒幕がちょっと噛んじゃってるっていう。 ところが、まあそれはちょっと3期見てもらえればなっていう。
はい。
だんだんとそのなんかイチャイチャも面白くなってくるし、ぜひとも。てか、なんか本当、今日の配信はほぼほぼこのスマで話しちゃってるけど。
い
や、
ね、
いや、そんぐらいちょっと
面白かった。
面白かった。この1週間で1期、2期、劇場版、3期の途中まで見てますから。
おぉ、すごい。
もうそんぐらいハマったんですよ。やっぱ面白かった。すごい、なんか進められてよかったなと思ったんで、ようやく見れたな、うん、ようやく皆さんに追いつけたし、つい、先日3期の最終回終わって、皆さん、あ、おめでとうみたいな感じで、4期はよっていう展開になってて、僕はこの後、この後見ますけど、僕。もう最終回
は。やっとみんなと追いつくだった。
追いつくぞって。いやね、いい感じのイチャイチャなのよね、主人公。めぐみんも、結構主人公にちょっとモーションかけてるし、主人公も、あれこれって俺手出していいのみたいな感じ。
言い方、手出していいのって言
い
方
ですよ。いや、でもそんな感じ。うん、でも、ヒロインっていうか、めぐみんは、ちょっと好き好き構成みたいな、ちょっといい感じの雰囲気出してんのよ。出してるし、ほうほうほうほう。でも、まあ言ってみればパーティーだから、そこで、なんかちょっとめんどくさいことになると、っていうのもあるから、多分ちょっと
すごい難しいですね。
知り合いというか、その中のいろんなパーティーメンバーの一人に手出すっていうのも、どうなんだろうみたいな感じで、ちょっと一歩とどまっちゃうのね、なんか。だからちょっと冗談めかしたりして、そこでちょっと、他の、一緒にメンバー暮らしてるから、それちょっと邪魔入ったりとかするっていう感じなんだけども、はいはいはい、そこのめぐみのところに3期の終わりでダクネスも入るのかな。ダクネスっていう、まあ、もともと、育ちはいいんだけども、そう、ダクネスの説明してなかったけど、ダクネスは、家柄もいいし、クルセイダーとしての能力も高いんだけど、剣、防御力、クルセイダーみたいな防御、タンカーなのね。タンカーっていう、ダメージを、受け負う、キャラなんだけども、タンカーとしての能力が高いの、防御力めちゃめちゃ高いんだけど、剣の腕が全くなのよ。剣が当たらないっていう能力で、防御しかできないからっていうので、パーティーからはぶられてたのを、カズマさんの、主人公のパーティーに入ったっていう、クルセイダーの能力が高いっていう。剣が当たらない。あと、ド M っていう、ド M で変態っていう、ちょっとね、ちょっと残念なお嬢様っていう。そういうところでちょっとマイナスポイントがあって、でも、防御力としては優秀だから、それをうまく主人公は立ち回ってくれるしっていう。攻撃としては全く期待できないんだよ、なんか。
こうね、魔法使いがめぐみんでしたっけ？
そうそう、魔法使いがめぐみん。で、クルセイダーがダクネスっていう、キャラ。で、女神がアクアっていう、この3人プラス主人公のカズマ。で、あとちょっと周囲にいろんな、クリスっていう女盗賊いたりとか、あとなんかいろんなキャラクターとか絡みつつ、なんかいろいろ戦っていくっていう感じかなっていう。
なるほど。
で、
3期。キャラデザはこんなに可愛いのに、残念スポットがいっぱいあると。
残念な、本当に。でも、ギャグ顔になると本当に笑えるしね。だいたいこの女神様っていうのも美人だけども、だいたいギャグ顔になるから。基本的に泣き叫ぶっていう。泣き叫ぶか酔っ払ってるか、どっちかだから。
はい、
もう、私、働きたくないんですけど、みたいな感じ。そんなめんどくさいことやりたくないんですけど、みたいな感じで。でも、働かないから、主人公が女神に対していろいろ、脅しかけたりして、ほんじゃあいいんだな、みたいな感じで、じゃあしょうがない、みたいな感じで巻き込んでいく、みたいな。使い方がうまいんだよね、やっぱね。人の。
ほうほうほう、なるほど。あ、たびたびパンツを取られてしまうキャラも今見つけました。
そうそうそうそう。だそういうのもあったりもして、だから基本的にやっぱお笑いとして見れるんで、本当に構えて、ああ何異世界転生とかでなんかこの設定とかなんかめんどくさいのみたいな感じは全くないですから。基本的にやっぱ何の前知識もなく笑って見れるっていう作品。だからこそ多分みんなに愛されてんのかなと思う。そんなにすぐ覚えることもないし、基本的になんか新しい人の出会いはまた新しいトラブルの、原因になっていくしっていう。で、その、敵も味方もまあ面白いしって、なかなか深刻な感じにはならないんだよね。なんかギャグの中でなんかわちゃわちゃやって倒していくみたいな感じ。 はいはいはい、なんかドラゴンボールみたいな、これが最後の力だみたいなないの。
いやー
みたいなないんだけど。
俺に力をみたいな。みんな救うぞっていう、そんな。
ギャグの中で倒していく。
大々的なやつではない。
そう、ギャグの中で敵倒していくっていう感じ。だから面白いんだよね、やっぱね。
ほうほうほう。
なんか本当、危なっかしいけども、でも、ちょっと一歩引いてみると、ああ、これ下手したらもう、やばかったんだなっていう。主人公のそれこそ女神がいる前提じゃないと主人公も終わってたし、で主人公たちが、うん、それこそメグミンとかダクネスとかを仲間に入れなかったら、おそらくなんだけども、メグミンもダクネスもとっくに死んでたのよ。だから最初の街でデュラハンが来ちゃった時に、デュラハンの呪いを食らった時点で、女神のアクアがいないと、ダクネスは呪いで死んでたわけだし、メグミも、あるところでちょっと死亡フラグがあって、それ解決できたのも結局、カズマのパーティーに入ってたらっていうところだったりもするから、何回かやっぱ死亡フラグあんのよ。でも、カズマたちがいることによって結構運命がねじ曲がって、みんなハッピーな感じになってるし、っていう。でも、まあ、言ってみれば、なんとなく送られてきた、まあ、カズマが、まあ、なんだろう、死んだ時の、なんか、二つの選択肢で、生まれ変わるか、異世界に来るか。まあ、そんな感じで、ポンポンポンポン、勇者候補、チート能力を、渡して送らってるから、そのせいで、世界もちょっとおかしくなってんのね。女神のせいで、ちょっとね、元を正せよ。言ってみれば、能力やっても、もともとは普通の人間だから、能力値高いっていうわけではない。なんか武器が強かったりとか、そういう、チート能力の武器とかでやってるから、それでもやっぱ、元は人間だから死んじゃうのね。ある程度やると、
うん。
で、なんだけども、そのチート能力の武器って世界に残ったまんまになっちゃう。
あ、なるほど。
うん。で、それのせいで、世界結構バランスおかしくなっちゃってるっていうところも、そういうちょっと諸問題が起こってることが分かったのが3期だったりするんだね。
それ3期に分かるんですか？長いですね。
あれって、もしかしてこれって、このダメ神のアクアのせいじゃねっていう感じで、言ってみたらまあ、神器って言われてんだけど、まあ、その世界の、はい、女神が与えた神器が、まあ、言ったら勇者候補に渡されてたんだけど、その勇者候補が全員死んじゃってるから、ほぼほぼ。死んじゃってて、神器だけ残ってて、その神器を悪用して、うんうん、いろんな悪いことしてる奴らがいるらしいの、なんか。それが分かったのが3期なんだけど、それのせいでなんかちょっと世界バランスおかしくなっちゃってるっていう。だから、トラブル、結局
は、
マッチポンプであるんだよね。なんかいろいろ事件解決して、ハッピーって思ってんだけど、問題起こしてるの結局、カズマたちのパーティーの誰かな、なんか。
すべてにおいて元をたどれば君たちなんだと。
君たちなんだよっていうところだから、ちょっと英雄譚もマッチポンプだし、すんません、受け取れません。報奨とかも、お願いします、ありがとうございました、いやすいませんちょっと受け取れませんみたいな感じだったり、
いやはいすいません、
すいません、
元々でも僕たち
で、すいません僕らが悪いんですっていう、でも言えないけどもすいませんみたいな感じだったりするから、原因正せばっていう、
原因正せば、
そうだから主人公たちも今お屋敷に住んでるのね、うんうん、ある依頼でお屋敷に幽霊とかがすごい出ちゃってるから、もうとりあえずこの幽霊を退治してくれたらその家住んでいいですよっていうそういう特典があったから、一応であと報酬とかもあるっていう話だったんだけど、その幽霊も元を正せばその前段階でアクアがなんか、はい、墓場になんかすごい幽霊が出てきちゃうからっていうので、その墓場にもう幽霊が、いちいち除霊するのめんどくさいからっつって、その墓場に結界張っちゃったのね。なんか、一応女神だからすごい強力な結界張っちゃったの。そしたら、幽霊たちの行き場がなくなっちゃって、そしたらその屋敷に集まっちゃったっていう。なんか結局その屋敷に幽霊が来たのってアクアのせいなんだよ。元を正せば。
元を正せばやっぱり。
そう。で、それで、その幽霊が来たのが、アクアが倒して、じゃあ屋敷手に入れろって言って、ありがとうございますって言っても、いや、感謝される言われつっても、この幽霊来ちゃったのこいつのせいなんだよなっていうので、カズマたちが、すいません、 あの、まあ一応ちょっと、とりあえずなんか、あの、報酬っていうか、お金は受け取れませんっていうか、いいな、お金は、原因はお前なんだから、あの、お金は受け取らんぞっていう、一応良識あるから、原因はお前だよな、つって。結局、浅はかなんか、だから言ってみれば、ま、女神も最初冒頭言ったけど、あの、能力は高いんだけど、知力と運がないから、バカだから、そういう余計なことしてトラブルを起こしてんの、結局は。
ついついアホなことをしてしまうんですね。
そうそう。そういうので、ちょっと面白いストーリーだったりもするんで、ぜひとも、まあ、大体ほとんどの人は見てると思うから、ぜひともちょっとあの、見たことない人は、食わず嫌いとは言わずに、本当に気軽に見てください。本当に。
あの、
気軽に本当カロリーが低い、あ、消費カロリー低いアニメなんで、僕も、あれもう終わりみたいな感じ。あれなんか、サクって、本当にスナック菓子感覚で、パクパクいけちゃう。
軽く見れる。
いや、本当にね、なんだろう、あの、重くもないのよ。言ってみれば、あの、異世界転生ものだったら、リゼロとかいろいろあるじゃない、うん。リゼロとか重いよ、あれ。主人公、まあ、それこそ死んじゃうけど、死んで何回も繰り返して悲劇を、あの、回避していくっていうんだけども、リゼロは重いから。なんだけども、はいはい、このスマは似たような感じで死を前提って何回も死んだりもするけども、まあ、楽に見れる。
気軽に見てくれ
た。気軽に見てくれっていう感じで、これは本当におすすめなのでね、ぜひとも。はい、あの、ということで、今回なんか1時間なんかすいません、なんかこのスマの話しかしてないですけど。
ま
あ、ちょっとね、今回はね、YouTube のね、あの、配信の初めてということで、どんな感じになるかなっていうので、ちょっと試験的な感じでしたけれども、なんとかなりそうですね、
う
ん、とりあえず。
そうですね。
はい。というわけで、今回はですね、あの、以上で終了でございます。うん、そろそろお時間なので、1時間喋るよ、1時間以上喋ってますね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、というわけで。というわけで、
あの、
次回が一応7月の第一週、また今回もね、あの YouTube、しばらくはちょっとニコ生が復活するまでは、ちょっとあの YouTube の方で、あの、配信していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、というわけ
で、あれ今回は、それではそろそろお別れのお時間でございます。皆さん、良、はい週末、
あー、
このスマで終わってしまった。またネタ仕入れてくるぜ。お疲れ様でした。
原高さん、
おつ。はつでーす。